第一コリント15章20節から26節。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。しかしそれぞれに順序があります。まず初歩であるキリスト、次にその来臨の時にキリストに属している人たちです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を地である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。本日はこの箇所から死が滅ぼされるという題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。そして、イースターおめでとうございます。教会の、庭の木工バラであったり、あとは草花もつぼみが膨らんできました。もうすでにいろんな花が咲いているわけですけれども、そのように新しい命が燃え出るように、私たちの救い主であるキリストはよみがえりました。皆さんと共によみがえりの主をたたえたいと思います。そして神様の祝福とよみがえりの希望が皆さんお一人お一人に豊かにありますようにとお祈りをいたします。また本日はこの転入会式、信仰告白式、また聖餐式とですね、少しプログラムが豊富ですけれども、すべてこの祝福、私たちにとって本当に素晴らしい祝福だと思います。先月久米文子姉妹が天に召されました。また今現実に病や老いと戦っておられる方々がこのいるわけですね。私たちはこのように生を受けたその時からある意味で死に向かって歩んでいるというふうに、言うことができるわけですね。メメントモリという何かアニメでしょうかね、子どもの絵本が あるようですけれども、ラテン語で自分が死ぬことを忘れるな、死を忘れてはいけないという、意味ですね。日本でもこの、一休さんという、昔のお坊さんが、門松は冥土の旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしというですね、言葉を残している、痛烈な皮肉でもあるわけですけれども、確かにですね、毎年毎年私たちは年を重ねていくというのは、死に近づいているということでもあるわけですね。私は群馬県の藤岡市の山間部に生まれ育ちました。18までそこに、いたわけですけれども、皆さんの生まれ育ったこのふるさとというのはどんなところだったでしょうか。標高がですね、調べてみたんですけれども、270メートルですね。高尾山が600メートルですから、そのだいたい中腹くらいの標高で、藤岡市でも家内の実家は標高が75メートルで、泉教会ここは標高45メートルです。 そのすぐ北の、まあ、ここからすると高台は55メートルですけれども、まあどうでもいいことかもしれませんけれども、まあ、そのようなですね、ちょっとした、山里っていうんでしょうかね、で育ちました。自然が豊かだったんですけれども、祖父母、両親で私の兄弟4人、また叔母もしばらく一番下の、まあ、父親のですね、一番下の妹も一時おりまして、まあ最高9人家族が住んでいました。正月や夏休み、おじさんたちやいとこたちが来るのが毎年の楽しみであったわけですね。で正月とかですね、夏休みが終わる頃にはいつも絶望的な思いになっていたんですけれども、今思うと本当に貧しいながらも幸せな時代だったなというふうに思います。私が生まれたのが1959年、昭和でいうと34年ですから、戦後14、5年くらい経った時だったですね。それから少しずつ経済成長の時代だったわけですけれども、今許されて毎週藤岡市の実家に帰っていますけれども、かつては最高9人住んでいた家、正月などには、十何人、20人近く寝泊まりしたような時もあった家は、母も入院して今は誰も住んでいないわけですね。で、小学生の頃から私は本当に家族みんな誰も死なないでずっと過ごせればいいのにというふうに思っていました。けれどもその願いも虚しくですね、祖母、祖父、父、またおじたち、おばたち、また、私よりも年上のいとこがまだ若いのにですね、まあ、がんだったんですけれども、まあ、死んでいきました。結婚してからは義理の祖父、義理の祖母、また義理の父が召されていきました。私にとっては長男との別れが最もつらい経験であったわけですけれども、人の一生とはこのような別れの連続、死によって大切な人と別れ続けるのが私たちに与えられた人生でもあるわけですね。死、それは大切な人と私たちをこの引き離すものであるわけです。そして私たちも年老いていく自分自身に向き合わなくてはならないわけですね。私ももう2年前にですね、高齢者の仲間入りをいたしました。前期のがつくわけですけれども、そしてやがて今度はですね、大切な人たちから、そしてこの世から私たち自身が去っていかなければならない、そんな時がお互いに来るということですね。人はなぜ死ぬのか、聖書ではこのことについてはっきりと答えを言っているわけですね。アダムが神様に罪を犯して、それが全人類に広がったからということです。先ほど読んでいただきました第一コリント15章の21節22節、死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、 キリストにあってすべての人が生かされるのです。パウロはこのアダムとキリストを対比させて、死が一人の人アダムを通して来たというふうに、その死の原因を聖書的に明確に示しているわけですね。アダムにあってすべての人が死んでいる。これは、罪を持っているゆえに霊的に死んでいる、神の前に死んでいるということであるわけですけれども、このようなこと、アダムの罪を私たちが受け継いでいるがゆえに、私たちに、人類に死が入ってしまったということですね。創世記の3章のところに、そのことが記されていますけれども、そうですね、ちょっと読んでみましょうか。創世記の前回でもちょっと触れましたけれども、創世記の3章の17節、アダムが罪を犯した、後の、人への裁きの言葉がこのところに、記されているわけですけれども、創世記3章の17節、また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる、あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる、大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る、あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ。ついにはその大地に帰る、土の塵に帰るのだという、これは死の宣告であるわけですね。また22節、3章の22節、神である主はこう言われた、見よ、人は我々のうちの一人のようになり善悪を知るようになった、今人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きることがないようにしよう、永遠に生きることがないようにしようという言葉は、つまり永遠の命、永遠に生きる希望が本来は与えられていたということですね。ですから死が当たり前なのではなくて、死が異常な状態、本来の状態ではないということですね。またパウロはコリント書でも言っているわけですけれども、ロマ書においても触れています。ロマ書もちょっと開いてみましょうか。ローマ5章の12節、新約の304ページになりますけれども新約聖書の304ページ、ロマ書の5章の12節、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったのと同様に、とパウロは言っています。一人の人であるアダムの罪はすべての人の罪として、その結果の死が全人類に広がってしまった。だから私たちはすべて例外なく死ななくてはならないということです。また同じくパウロはロマ書の6章の23節においても触れていますね。307ページですけれども、ローマ6の23、 罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪の報酬である死と神様の賜物としての永遠の命が対比されているわけですね。死とは何か。死とは罪の報酬であるということです。報い。死とはすべての人が罪を犯したので、その結果すべての人は死ななくてはならない。けれども神様の贈り物は一人の人であるイエス様によって成し遂げられた永遠の命であるということですね。イエス様の十字架の死によって私たちのすべての罪の償い、贖いが完了しました。そしてイエス様のよみがえりによって私たちの死も滅ぼされ、イエス様は自分自身の死だけではなくて私たち人類すべての死も滅ぼされて永遠の命が与えられたということですね。また第一コリントの15章20節を見ていただきたいのですけれども、第一コリント15章20節、しかし今やキリストは眠った者の発想として死者の中からよみがえられました。このところで発歩という言葉、この、以前にもですね、この聖書の箇所は読んでいるわけですけれども、最初の収穫物のことを発歩というふうに言うわけですね。そしてその後には必ず続いて同じ実が結ばれなければならないわけです。早春のささやかな楽しみとして、この、まあ、小川の土手に咲いているからし菜を摘んでですね、食べるのが、毎年の恒例になっています、私の家では。からし菜を摘んで、まあ、ちょっと水洗いをして、80度くらいで湯通しをしてですね、そしてあとは、まあ、何でもいいんですけど、のし棒などで、ちょっと叩いて刺激を与えると辛くなります。まあ、新芽、花芽、からし菜に限りませんけれども、まあ、新芽もおいしいし、花芽ですと、まあ、カロテンも豊富になってくるわけですけども、発音が出てくるとそれに続いて一斉に育つわけですね。そして、土手などにはですね、もう、菜の花で、黄色、本当に一面黄色くなるわけですけれども、まあ、作物は発音が実ればそれに続いて本当に次々と収穫できるわけですよね。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえられました。発音としてキリストがまずよみがえってくださったのならば、私たち信じる者にもそれに続いて必ずキリストのようによみがえるということですね。この事実をパウロは言っています。発音というのは発音だけで決して終わらないわけです。必ず発音に続いて同じようによみがえらなければならないわけですね。キリストのよみがえりに続いて私たちもやがていつの日か神の国によみがえることができるということです。そして死が完全に滅ぼされた神の国で、死から永遠の命に移された愛する者たちとの再会を私たちはやがて果たすことになります。第一コリント15章の26節、パウロは言っていますね、最後の敵として滅ぼされるのは死です。まあ、最後の最強の敵ですね。 イエス様はすべての敵をその足の下に置かれるお方です。そして最後の敵、それは死ですね。それをイエス様は滅ぼされると聖書は言っています。パウロは第二テモテ一章十節の後半でも、キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのですと言っています。死を復活によって滅ぼされた、そしてやがて最終的に完全に滅ぼされるということですね。このことはですね、黙示録に記されているので、改めて読んでみたいと思います。黙示録20章14節、黙示録の20章14節、516ページになりますけれども、新約聖書の516ページ、黙示録の20章14節、それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池 が第二の死である。私は2月の末にちょうどこの聖書の箇所を読みました。そして、深くこのところから教えられたわけですね。キリストは死と黄泉を火の池に投げ込まれるということですね。そして火の池、これが第二の死であるということです。聖書でこの第二の死、ここからはですね、まあ、これが火の池であるわけですけれども、永遠に出られないということです。永遠に出てこられない。つまり死と黄泉はこの火の池から第二の死から永遠に出てくることはできない。永遠に死ぬ時がやがて来るということです。まあいわば死が死んでいくということです。死と黄泉が滅ぼされる、もはや死がなくなる、存在しなくなるということがですね、聖書に約束されているということですね。これが黙示録21章の4節にも記されています。21章4節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。もはや死はないということですね。キリストの十字架と復活は罪の結果としての死を完全に滅ぼすものであったということですね。キリストがよみがえられたということは、そのような素晴らしい勝利であり、やがて死が完全に失われる、滅ぼされる、なくなるということですね。それゆえにやがて私たちが入れていただける天国には、もはや死というのは存在しないということです。クリスチャンもアダムの罪の結果を、まあ、当然ですけども受けなくてはならない。やがて肉体的にはこの世を去る時が皆来るわけです。しかし王であるイエス様はご自分がよみがえられたように私たちをもよみがえらせてくださる。そしてご自分の永遠の王国にご自分の民である私たちを必ず入れてくださるということです。そこで永遠に私たちを住まわせてくださるということです。もう2箇所お読みしたいんですけれども、 ヨハネの福音書の14章を開いてみましょう。ヨハネの福音書の14章一節から、イエス様の約束です。ヨハネの福音書14章213ページ一節から三節までを読みます。ヨハネの14章一節から213ページになりますけれども、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。よみがえられたイエス様は私たちのために住む家を天国に備えていてくださるという、なんと素晴らしい恵みでしょうか。この地上では住む家のために私たちはいろいろと苦労するわけですよね。そしてそのために日々働いていると言っても過言ではないわけですけれども、天の御国ではイエス様が私たち一人一人に住む家をすでに準備してくださっている、そしてやがて、迎えてくださる、迎え取ってくださる、私がいるところにあなた方もいるようにするためですと、インマヌエルの神様、イエス様が共にいてくださるということですね。永遠にいてくださる。私たちは死にさえ打ち勝たれた全能の王が私たちの救い主であることを感謝したいと思います。私たちは今この世で現実的にはですね、さまざまなことに悩まされるわけですけれども、私たちに最善をなされる、そしてよみがえられた王であるイエス様にただ信頼して歩んでいきたいと思います。最後にもう一箇所、ルカの23章読んでみましょう。ルカの23章39節からですけれども、171ページになります。イエス様が十字架につけられた聖書の箇所です。ルカ23章39節から43節までを読みましょう。ルカ23の39、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私たちもですね、やがて召される時がそれぞれ来るでしょうけれども、その時ですね、もし最後の祈りをするのであればですね、この強盗の犯罪人の一人のように、イエス様、私を思い出してください、そんなふうにですね、イエス様に祈りたいと思います。 誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、そんなふうにイエス様が祈りに応えてくださると思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様は私たちの罪を身代わりに背負って十字架に死んでくださいましたけれども、それで終わることなく三日目に死人の中からよみがえって天に帰られた、その恵みを心から感謝いたします。それは私たちの罪と死を滅ぼすものであり、永遠の命天国に私たちも入れていただいて、そこで永遠に生きるイエス様のように、また永遠に生きるイエス様と共に私たちも永遠に生きる希望が与えられていることを感謝いたします。どうぞ私たちがこの希望を抱いて、それぞれに与えられた地上の歩みを歩んでいくことができるように、主がお一人お一人を祝し導いていてください。それぞれに与えられた十字架重荷があるかもしれませんけれども、イエス様のために、またイエス様と共に、それを背負って、希望を持って歩んでいくことができるよう顧み祝してくださることをお願いをいたします。私たちの救い主であり、またよみがえられたイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。